おはようございます。それではまず一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、あなたが私たちの罪のためにあなたの一人子であるイエス・キリストを十字架上にかけてくださって、私たちの罪をあがなってくださったことを感謝いたします。このことをこのサンクスギビング感謝祭に本当に感謝いたします。またクリスマスも近いです。そのような中にあって、本当の私たちに与えられている最高のギフトがこのイエス・キリストであることを覚え、忘れることがないように導いてください。イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。もうすでに自由であるのに規則を加え不自由にしてしまうことが私たちの生活の中にはよくあると思います。自由であるのにですね、規則を その自由に加えてしまって不自由になってしまうことがよくあります。本日の箇所でもですね、イエス・キリストにある自由をせっかく経験したのに、無必要な規則で自分自身を縛っているガラティア人のことが書かれています。一節を見ますと、このようにパウロは始めています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。ここでパウロは神の一人子であるイエス・キリストがこの世に来られた理由が私たちに自由を与える、すなわち罪により縛られた奴隷の状態から私たちを解放するために来られたんだということをガラティア人に思い起こさせています。ここでですね、パウロは言っています。首輝きをまた負わせられて、負わせられるということは奴隷に逆戻りするということなんですね。で、そのことに対してパウロはそのように首輝きを負わせられて奴隷に逆戻りしないようにしなさいと言っています。逆戻りするっていうことはイエス・キリストの十字架の死を無意味とすることであります。イエス様が来られたっていうこと、私たちの罪のために死んでくださったっていうことを無意味としてしまう、そういうことなんです。2節から6節をちょっと初めに見ていただきたいと思うんですけども、この2節と6節の中でパウロは厳しい言葉を持って、間違った教えを持って教会を荒らしている者たちに語っています。ここでですね、パウロは特に割礼を攻撃しています。この割礼を救いに必要であるということを間違って教えているこの立法主義のユダヤ人たちに対して語っているんです。2節でパウロは勢いを持ってこのように言っています。よく聞いてください、このパウロがあなた方に言います。そのように強い言葉を持って、厳しい言葉を持って、これからこの割礼を攻撃しようとしています。その中でパウロはまず2節でこのように言っています。あなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。これは、あなた方がもし割礼を選ぶのだったら、キリストではなくて、割礼を選ぶのだったら、キリストの救いはあなたのものではありませんよ。そのように言っています。また、3節を見ますと、パウロは、割礼を受けるすべての人は、に私は再び証しします。その人は、立法の全体を行う義務がありますと言っています。またここでパウロは、もしあなたが割礼を選ぶんだったら、キリストではなくて割礼を選ぶのであれば、あなたは立法を余すところなく完璧に守らなくてはなりませんよ、そういうことなんですよということを言っているんですね。またさらにですね、4節で、立法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから 落ちてしまったのです。そのように言っています。パウロはですね、本当に彼、自分、手紙を書くときに、とても意図的なんです。意図的に、すべて、計算して、語っています。ここでですね、一番大切な言葉っていうのは、このキリストから離れた、そういう言葉なんです。これはなんで大切かって言いますと、割礼っていう、この儀式はですね、皆さんも知ってると思うんですけども、この生まれたユダヤ人の男の子のこの包皮を切り取って、それがユダヤ人、本当のユダヤ人、神に選ばれたものの印であるということを表す儀式なんですね。その切り取るっていうことからもわかりますように、ここでパウロはその切り取るっていう言葉を取って、もしあなたが割礼で切り取るのであれば、割礼を選ぶのであれば、あなたはキリストから切り取られてしまう。切り離されてしまう。疎遠された状態になってしまう。そういうことになってしまうんですよっていうことを意図的にこの言葉を持ってユダヤ人の律法学者たちに語っています。そして、ここで同じ4節で恵みから落ちてしまうっていうふうに書いてあります。恵みから落ちてしまうってことは再び律法を求めるように律法に走るようになってしまったんです。そのように語っています。そして、6節を見てください。6節でですね、パウロの攻撃はクライマックスに達しています。見てください。6節、キリストイエスにあっては、割礼を受ける、受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。そのように大胆にパウロはここで語って、この割礼という割礼が大切なんだ、割礼を救いの条件としている、この律法的な、律法主義的なユダヤ人たちを攻撃しています。ローマ人への手紙、2章28節、29節の言葉なんですけども、ここにこういう言葉が、またパウロが言っている言葉があります。ローマ人への手紙、2章28節、29節、お読みいたします。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼です。そういうふうに言っているんです。またさらにですね、旧約聖書の第一サムエル記16章7節にもこういう言葉が書いてあるんです。人は上辺を見るが、主は心を見る。そうなんですね。本当の割礼っていうのは外見的なものではないんです。本当の割礼っていうのは心に、私たちの心がイエス・キリストに向いているか、イエス・キリストの救いを信じ、歩んでいるか、それが一番大切なんです。でも、この残念なことに、この間違って教えをしているユダヤ人たちは、その外見的なものばっかりに囚われてしまって、その外見で、その割礼することが大切なんだということに走ってしまったんです。でもですね、ここで、パウロは、このように今まで割礼がいかに、この 2節から、また6節までの中に、で、語っているように、割礼を含む律法を追い求めることがいかに虚しく、自分たちを神様に近づけるどころか、反対に遠ざけてしまっているんだってことを、その事実を明らかにしているんです。割礼を受けることによって、キリストはあなた方と無関係なんですよ。関係がなくなっているんですよ。あなたはイエス・キリストに近づくどころか、神様に近づくどころか、遠く離れて無関係になっているんです。ということを、この厳しい言葉、攻撃の言葉を持って、この間違った教えを語っている者たちに分からせようとしているんです。五節をちょっとスキップしてしまったんですけども、五節の言葉を見てください。そこでパウロはこのように、こういう言葉を挟んでいます。私たちは信仰によって、信仰により、御霊によって、義をいただく望みを 熱心に抱いているのです。そういう言葉が書かれているんです。この言葉を見るとどうでしょうか。いただく望みを熱心に抱いているっていう言葉なんですけども、それを見るとあれ、私たちはもう救われてるんじゃないのか、もういただいてるんじゃないのか、なんで待ち望まなくちゃならないのか、そういう質問が出てくるかもしれません。これはですね、このキリストに救われているということ、キリストに救われているということが現在進行であることを表しているんです。私たちは救いを持っています。でも救われ続けているんです。私たちは義が与えられています。でも義が与えられ続けているんです。この救いっていうのは、実は私たちが信仰生活の中にあって成長していかなくてはならないものなんです。救われていればそれで終わりじゃないんです。私たちが神様から与えられているこの世の時間をしっかりと用いて成長していく必要があるんだということを表している箇所であると思います。私たちのこの救い、そして義っていうのは、私たちが天に召されるとき、天国に行って栄光が与えられるときに完全になります。でも今はまだ私たちは走っているんです。成長し続けているんです。救われ続けているんです。そのことをパウロはここで思い起こさせているのです。このようにまず第一に、この2節から6節の中にあって、パウロはまず最初にこの反対者たちに、キリストはあなた方と無関係です、それはあなたが割礼を求めているからですということをはっきりと攻撃的に語っています。次に7節から12節を見てください。この7節とを見ますとですね、パウロはこういうふうに始めています。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか？この言葉からもわかるように、パウロの律法主義者に対する攻撃的口調から、ここでコロッと変わっているんです。ここでですね、彼はこの律法学者たち、律法主義者たちに語るのをここで少しやめて、ガラテア人に対して語っているんです。で、その口調は攻撃的なものではなくて、心配へと変わっています。ここにも、7節にも書かれているように、ガラテア人は、真理に向かって走るのをやめてしまいました。また、真理と反対方向へ走り出してしまいました。そのようなガラテア人に対して、再び正しい道を走り出しなさいと、パウロはここで勧告しています。走り出しなさい。また、逆方向に走っているのをやめて、正しい方向に走りなさいと。心配を持ちながら、このように、ガラテア人たちに話しています。ここでですね、7節から9節を見てください。7節から9節の中で、には、ガラテア人たちが影響されてしまった間違った教えの特徴が書かれています。どのような特徴があるんでしょうか。7節を見てくださいます。まず第一に、間違った教えの特徴として、御言葉の真理に従わなくさせる、または御言葉の真理に反抗させるです。7節を見てください。もう一回。誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか、書かれています。妨げるっていう言葉はですね、ここに書かれている妨げるっていう言葉は、戦争で敵の攻撃を阻止するという意味なんです。ガラテア人たちは巧妙に計画的に御言葉の真理から遠ざけられてしまいました。これは戦争でもわかるように、戦争に勝つためには巧妙に計画的に相手を攻撃しなくちゃいけないように、ここではね、では悪い例として用いられているんです。ガラテア人たちは巧妙に計画的に御言葉の真理ですね、御言葉の真理っていうのは、ここで行いにより神の前に正しくされるっていうことではなくて、信仰によって義とされるんですね。でもその御言葉の真理から計画的に遠ざけられてしまったんです。この言葉からもわかりますように、 この、まあ、立法学者たちの間違った教えをしている者たちの後ろに、背景にいるのはサタンです。サタンの働きなんです。サタンは巧妙です。計画的です。そのようにして私たちクリスチャンを襲います。ですから、ここに、の影に潜んでいるのはサタンなんです。サタンの働きです。それがまず第一です。第二は何でしょうか？第二は神様からのものではないんです。八節を見てください。そのような勧めは、あなた方を召してくださった方、すなわち神から出たものではありません。ここで、に、日本語の聖書には勧めというふうに書かれています。この、悪い間違った教えが進めっていうふうに書かれているんですけども、ここで書かれているこの進めっていう言葉よりもですね、ここでパウロが言おうとしていることは、信じさせ、思い込ませ、解き伏せるといった説得の意味を意味しています。ですから、サタンのやり方っていうのは、私たちを進めるっていうよりかは、どうにかして、この巧みに巧妙にな言葉を持って、私たちを操り、説得する。そういう意味なんです。それに対して、ここで書かれているように、神様は、私たちを解き伏せるのではなくて、召してくださったんです。招待してくださったんです。救いに導いてくださったんです。招いてくださったんです。そのことが、すごく、ここで、コントラストですね。として、描き出されています。神様は、私たちを解き捨てたのではなくて、召してくださいました。イエス・キリストの福音は、招きであるんです。インビテーションであって、強引な説得、このフォースフォープルスウェイジョンではありません。そうする必要がないんです。ですから、このことは、私たちイエス・キリストを証しする私たちにとって、私たちが気をつけなければならないことなんです。私たちの周りにイエス様を知らない方々がたくさんいますけども、そういう人たちにイエス様を知ってほしいっていう気持ちがあるんですけども、でもイエス様の福音はその人を解き伏せて説得して信じさせよう、そういうことではないんです。そうする必要はないんです。そうするんであれば、私たち人間の言葉になってしまうんです。私たちの味方は聖霊がいるんです。聖霊がその人のうちにの扉を、心の扉を開かなかったら、その人はいくら私たちが巧みな言葉でその人たちに信じさせようとしても信じないんです。ですから私たちは証しするものとして聖霊がその人のうちに働いてくださらなくちゃいけないんだってことをいつも心に銘じてイエス様のことを証しする必要があります。三番目は何でしょうか？三番目の間違った教えの特徴の三番目は悪性の腫瘍のごとく広がるです。九節を見てください。わずかのパン種が全体を発酵させるように、少しの間違った教えが、キリストの体である教会全体に悪影響を及ぼすんです。癌のように広がっていくんです。そして、その進行っていうのは、急性ではなくて、慢性的なものなんです。慢性的なものであるってことはどういうことでしょうか？それはですね、初期、当初、気にも留めなかったようなこと。あんまり、考えなかったようなものが時間をかけて悪化し、教会を、体のある教会を蝕んでいくんです。そのように、悪性のごとく、慢性的に私たちの体のある教会を蝕んでいく。そういうのが3番目の間違った教えの特徴として書かれています。10節から12節で見てください。10節から12節で、再びパウロは、今まで、まあ、7節から、のところで、9節までは、このガラテヤ人たちに語っていたんですけども、それが変わって、10節になって、再びパウロのキリストにある大胆さが、ガラテヤの諸教会をかき乱すものに対して、クライマックスに達しています。また、彼らに対して攻撃しているんです。でも、その前に、10節の、前半を見てください。10節の前半でパウロはこのように言っています。私は主にあって、ここでまだガラテヤ人にまだ語っているんです。私は主にあって、あなた方が少しも間違った教えを持っていないと確信しています。 そういうふうに言っているんです。ここでパウロはガラテヤ人たちに対する変わらない信頼の心を明らかにしています。信頼の心を明らかにしているんです。しかしですね、よく読んでみますと、パウロはその信頼は彼が主にあって持っているものであるということがここでわかると思うんです。パウロはただ単に私はあなた方をが間違った教えを持っていないことを確信していますよとは言ってないんです。パウロはここで主にあってあなたが間違った考えを持っていないことを確信していますと言ってるんです。この主にあってっていう言葉がとてもここで大切なんです。これはですね、パウロがガラテヤ人たちを信じている、いるというよりも、彼らを救われたイエス・キリストが彼らを守ってくださるという信頼でが表されているんです。イエス・キリストにある救いは絶対です。私たちはイエス・キリストを信じているのであれば、その救いから落ちることはありません。その絶対的な、その救いがガラテヤ人たちにも与えられているんです。今少し離れてしまっていますけども、この悪い教えに影響されていますけども、その絶対的な救いが与えられているんです。ですからその救いを与えてくださったイエス・キリストが守ってくださるという信頼を持って、ガラテヤ人たちに、あなたたちは、を確信しています。そういうふうに言っているんです。私たち人にはですね、人間には罪があるので、その力に頼ることができません。どんなに信頼できるような人であっても、罪があるんです。罪があるから、人は私たちを裏切ります。裏切るんです。パウロはですね、ガラテヤ人たちをここで、主に、イエス・キリストに委ねているんです。同じようにですね、私たちも、祈りによって、他の人たちを主に委ねる必要があるんです。その人を信じたい、その人を信じていますというのは、そういう気持ちがあるんですね。でも、私たちが主によって、その人たちを信じることがなければ、ダメなんですね。主にあって、祈って、主にあって、その人たちを委ねる必要があります。さあ、間違った教えによって、イエス・キリストの体である教会をかき乱す、ものの結末が、ここで明らかに書かれています。その間違った教えをしている者たちのその結末は何ですか？十節を見てください。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。裁きなんです。誰であろうと例外なしに裁きを受けます。また十二節でパウロはこのような厳しい言葉を反対者に言っています。あなた方をかき乱す者どもは、いっそのこと、不具になってしまう方が良いのです。これもですね、さっきも言いましたように、パウロが話す言葉っていうのは意図的なんです。ここでもですね、パウロは、この不具になるっていう言葉を用いて、割礼を侮辱しているんです。この割礼っていうのが、この諸部分を切り取るっていう、そういうものですよね。それをもって、割礼だと言っている者たちに対して、それだったら自分自身を切断してしなさい。すっかりと切り取ってしまいなさい。そういうふうに侮辱してパウロは言っているんです。皆さん、イエス・キリスト、この悪は何であっても最終的に暴露され裁かれます。どんな悪であってもずっと隠れていることはないんです。いつか出されてしまうんです。これはですね、御言葉に固く歩んでいる私たちにとって大きな励ましではないですか。私たちのうちに敵がいっぱい攻めてくるんです。でもそのような敵も何か今はすごく力があるように見えるけども、その結末は分かってるんです。裁かれるんです。ですから私たちにがしなくてはならないことは御言葉にしっかりと留まって、それることなく、そのような敵にも動じることなく、御言葉に従っていればいいんです。そのような励ましがここに書かれていると思います。さあ、11節を見てみましょう。11節を読むとですね、パウロも、割礼を述べ伝えていると言って嘘の証言をしている人たちがいたことがわかるんです。 見てください。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、っていうふうに書いてあります。これは、まあ、いろんな説があるんですけども、特にですね、使徒の働きの16章3節を見ますと、まあ、今開かなくてもいいんですけども、そこに、パウロがですね、テモテに割礼を受けさせたっていうところがあるんです。で、テモテはですね、お父さんがギリシャ人だったんです。ですから、半分、この、ギリシャ人の血が入ってますから、違法人だったんですね。ですから、そのような人たちを、ユダヤ人の手前で、受け入れさせるために、割礼を受けさせたっていうふうに書いてあるんです。でも、まあ、それがどう、それのことを用いて、こういう反対している人たちが、嘘の、パウロが割礼を、述べているっていうことを言ってたかどうかわからないんですけども、でも、それが、ここのポイントじゃないんです。それが大切なことじゃないんです。大切なことは、パウロがその次に言っていることなんです。11節のところで、ちょっと、最後までお読みいたしますけども、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今も迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。そういうふうに書いてあるんです。ここで書かれているつまずきっていう言葉がありますね。このつまずきっていうのは、ギリシャ語でスキャンディロンっていうんですけども、このスキャンディロンっていうのは、英語でスキャンダルっていう言葉がありますね。このスキャンダルっていう言葉も、英語の言葉もここから由来してるんです。そのスキャンダルって何ですか？このスキャンダルっていうのは、人の神経を逆なでたり、人を怒らせたりすること、事柄なんです。それがスキャンダル、つまずきなんです。で、ここでね、ここでパウロが言ってる言葉っていうのは、私がもし割礼を述べ伝えていたんだったら、とっくにこの反対している人たちの仲間入りしていたはずです。迫害なんかこの人たちはしなかったはずです。もし割礼を述べ伝えていたんだったら。私がキリストの十字架を語っても、それによって、こういう人たちは、さっきも言ったように、神経を逆なでたり、怒ることはなかったはずです。そういうふうに言ってるんです。パウロが言ってることは、彼らが、パウロを迫害して、し続けていたっていう事実は、彼が、割礼ではなく、イエス・キリストを語っていたからなんです。また、そのメッセージにつまずいていたからなんです。もし割礼を述べ伝えていたんだったら、この人たちはもう喜んでパウロを仲間に入れたでしょう。また、パウロのメッセージにつまずくこともなかったでしょう。なかったとは思うんです。でも、パウロを迫害し、彼らがパウロの語るメッセージにつまずいていたっていうことは、パウロが割礼ではなく、イエス・キリストを語っていたからなんです。聖書の言葉は、聞く人たちにとって、時として神経を逆なでるもの、怒らせるものなんです。皆さん、聖書の言葉を受け入れる人、みんなが受け入れると思ってはいけません。さっきも言ったように、聖書の言葉はスキャンダルなんです。スキャンダラスなんです。でありますから私たち、それを語る私たちを拒絶したり、また、憎まれても、拒絶されても驚いてはいけません。受け入れる人もいれば、去っていく人もいるんです。そのことを忘れてはいけないと思います。では最後ですけども、ちょっと時間も来てしまったんですけども、13節から15節の中で、パウロはこういうふうに言っています。13節の冒頭で、パウロはガラテヤ人に、彼らが自由であるということを思い出させています。見てください。兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。自由があるんです。でもそこで終わってないんです。ただ、その自由を肉の働き機会としないで、愛を持って互いに使いなさいって言ってるんです。なんでこういうことをパウロは言ったんでしょうか。それはですね、自由の意味をガラテヤ人たちが間違って理解する可能性があったからなんです。ガラテヤ人の中には、自由っていうふうに来て、あ、救われてるんだ。救われてるのだから、罪を犯し続けてもいいんだ。そういうふうに間違って、その自由の意味を考えている人たちがいた可能性があります。それに対してパウロは、罪をもしあなたが犯し続けるのであれば、あなた方は奴隷に逆戻りですよ。自由はそういう、イエス・キリストにある自由はそういうことじゃないんです。 罪をするための許可じゃないんです。そうするんだったらあなたは奴隷にまた逆戻りですよっていうことをちゃんと教えたかったんです。で、ここでですね、パウロが使っている愛をもって互いに使えなさいっていうこの使えるっていう言葉は、もともと奴隷になるっていう言葉から来ているんです、実は。でもこれもパウロの意図的な言葉なんです。この奴隷になるっていう動詞を意図的に使うことによってパウロは、律法や罪の奴隷になるのではなくて、愛をもってお互いの奴隷となりなさい。そういうふうに言ってるんです。でも皆さん、私たちは実際は奴隷じゃないんです。キリストにあるんですから自由人なんです。でも、パウロはここでその奴隷になりなさいという言葉、お互いの奴隷になりなさいということを持って、お互いに使えなさいっていうふうに言ってるんです。でも、愛をもってって書かれています。愛なんですね。愛は、私たちを束縛しません。律法は束縛するんです。でも愛は自由です。束縛はありません。その愛をもって使いなさい。奴隷、お互いに使って使い合いなさい。奴隷となりなさいと、パウロは言っています。14節見てください。14節で、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのですと書いてあります。これは、愛の素晴らしさを表しているんです。愛を禁じる律法はないんです。律法さえも愛の素晴らしさをここで認めているんです。律法さえも愛が律法よりも上にあるんだ、優れているんだってことを律法が認めているんです。これは、来週学ぶところなんですけども、この御霊の実の中に、まあ、ガラテヤ人の5章の22節に、御霊の実が書かれているんですけども、そこに愛が入っているんですね。そして愛を含めて、その23節で、このようなものを禁じる律法はありませんって書いてあるんです。自由なんです。ですから愛もその中にあるように、自由なんです。律法に縛られないんです。最後になりますけども、15節は、今日の諸教会への警告の言葉です。見てください。もし、互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。パウロはここで、ですね、皆さん、お互い、律法主義は、あなた方をお互いに使い合わすどころか、対立させ、最終的に、体なる教会を滅ぼしてしまう。そういうふうに言ってるんです。律法主義はですね、愛から出ていないんです。愛から出ていないから、お互いに使い合わせるどころか、対立させてしまうんです。食いつかせてしまうんです、お互いに。そして最終的に、その結果が、教会が滅べてしまうことなんです。これもですね、サタンが一番喜ぶことなんです。サタンは私たちの体が、もう、破壊されてしまうこと、それを喜んでるんです。パウロはここで、愛する子供たちに対して、父親が話すように、ガラティア人に警告してるんです。あなたがせっかくイエス・キリストに会って歩んでいるんだから、歩み続けたんだから、そのような間違った教えに行って、みすみす、この、悪魔のような、狼のような、ですね、サタンに食えられてしまわないで、しまわないようにしなさいと、ここで言ってるんです。これは、パウロにとって、子供の霊的精神に関わることなんです。ですから、この辛い、厳しい言葉を持って、ここで警告しています。私たちはどうでしょうか、皆さん。あなたは、今、本当に自由ですか？今日3つのことを学びました。ちょっと、ここで、復習してみたいと思うんですけども、私たちはどうでしょうか？あなたはすでに自由であるのに、規則をそこに加えてしまって、それらの奴隷となって、知らず知らずのうちに、キリストから遠ざかっていないでしょうか？これはイエス・キリストに近づくためだと思いながらしていることが、実はキリストから遠ざけていないでしょうか？割礼が、このガラテヤ人をそういうふうにしてしまったように、私たちのうちにもそういうものがないでしょうか？二番目、聖書の真理に向かって走るのをやめてしまったり、また、不従順に なって聖書の教えに不従順になって反対に逆方向に進んでいることはないでしょうか。吟味してください。また3番目に、あ、自由があるんだということに、そこでその自由の意味を履き違えて罪の奴隷となってないでしょうか。皆さん、本当にあなたは自由でしょうか。考えてみてください。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの福音を感謝いたします。私たちは本当に自由です。自由が与えられています。ありがとうございます。でもその自由を取り去ろうとする悪魔の働きがあります。でもそのような悪魔の働きから私たちを守ってください。また私たちがその自由が与えられているのでありますから、その自由を罪の機会と用いないで、お互いに愛を持って使い合うことができますように助けてください。その自由を本当に、愛は私たちを束縛しないので、その束縛しないその自由を持って私たちが使い合って、この体のある教会を立て上げていくことができますように